皆様ごきげんよう、じゅんこです。お元気でいらっしゃいますか？私は変わらずに、まあ、充実した毎日を過ごしております。4月にね入りまして、だいぶ暖かくなってきたし、まあ、今年桜早かったですね。皆さんお花見満喫されました？私のね、家の地元の川沿いって結構桜の名所なんですね。川沿いすごい綺麗で、なんだけどね、なんか今年は天気悪かったのもあり、ゆっくりとこうお花見するチャンスなかったんですよね。なんかもうチラチラ散りゆく時にちょっと歩いただけ、まあ、それでも十分綺麗だなと思ったんですけどね。はい、桜の季節になるとちょっと思い出すことがあって、まあ、思い出すといってもね、3年足らずなんですけども、3年前にちょうどね、今の時期ちょっと89で亡くなった父親のことなんですけどもね、コロナ始まる頃に急にちょっと体調を崩して入院したんですね。で、検査の結果、まあ、ずっとタバコ吸ってたのでね、肺気腫と、あとは肺がんがやっぱり見つかって、まあ、でも本人、なんでこんなことになったんだろうね、なんて言って、タバコ吸ってたからでしょってみんなが言ってたんですけどもね、本人は退院できると思って、まあ、日々リハビリにちょっとね、頑張ってたんですけども、なんか思うようには回復せず。で、そんな中、もうやっぱりコロナ蔓延してきて、病室にも入れなくなり、やっぱり制限があったりなんかして、こう会えない日がね、結構続きましたね。で、まあ、少し良くなったらね、一日外出して桜見に行こうかなんて話してたんですけども、その回もなく、桜を見ることもなく、まあ、3月の29日のね、まあ、深夜にちょっと亡くなったんですけどもね、まあ、最後に見たかったんだろうなってちょっとね、思い出すんですよ。まあ、まだ3年足らずですけどね。はい、人生は出会いと別れの繰り返しで、この別れがあり学ぶものもあるという深いお話でした。はい、今日はそんな中、ちょっとね、緩めに行きたいと思います。さあ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、さあ、そんな中で、メインが始まりました。母がね、この3年の間にやっぱりそれ受け止められずに結構苦しんでるんですよね。で、まあ、認知機能は全然落ちているわけでもないんですよ、これが。で、ただね、やっぱり感情コントロールができなくて、すごい起伏が激しかったりして、もうなんかすっごいこう不安な時って、もうどうしようもなく不安らしく、外出もままならない。で、まあ、ある時交番から突然電話かかってきて、帰り道が分からなくなったから迎えに来てくださいみたいな、そんなことが続いたことがあって、まあ、これはちょっと今まで要支援という感じだったんですけども、もう一回審査お願いしますっていうことで、今回要介護1という認定をもらって、まあ、現在ね、デイサービスとかに通ってるんですけどもね、 まあ、結構ね足腰丈夫で骨密度がねなんか60代って言って私よりいいかもみたいな、そう確実に私より歩いてるんですね一日ね。ただねどうしてもめまいとか頭痛とかやっぱりね自律神経が調整がほんとできなくなってるみたいで、体調が悪いとねすごい不安定になって、そんなの繰り返してますね。で2日ほど前にもうね朝明け方5時前ぐらいかな、突然ね泣きながら私のところベッドに入っ、部屋に入ってきてですね、頭痛がして眠れないのよ、薬飲んでも効かないのよってワンワン泣いてんですよ。 それでねこの間やってくれたマッサージをねもう一回やってくれないって言って、お金払うからやってくれないって言って、もうねすっごい騒ぎ出して、いやいやいやちょっといい やってあげますよって やるけどももうちょっと後でいいって言ってなんとか寝かしつけたんですけども、もうね振り回されてますね。でマッサージなんて言ってもねそんな大したことやってないんですよ実はね、指先とか手のひらでこう優しくこうタッチしながらね手握ったりとか、あとまあ頭痛がめまいがっていうことで少しこう頭が頭をねこう優しくこう揉みほぐすみたいな感じで、それも呼吸を合わせながら、このここがミソな、呼吸がねすんごい浅くなってるんですね。なので呼吸を合わせながら吸って吐いてって優しく言いながら、それに合わせてこう優しく触れ合っていくっていう、そんな感じなんですけどね、なんかとても安心するみたいで、その日は やってあげた日はものすごく眠れるっていうことをねこう言ってます。はい、で触るポイントとかね多少あるんですよ。やっぱりやみくもにこう揉んでるわけじゃなくて、そうクラスでねたまに耳のセルフケアっていうのをこうやったことがあるんですけども、耳周辺ってやっぱり頭痛とかねめまいとかにこうよく効くという効くっていうかこう緩和するポイントがねいっぱいあります。はい、で特にね後頭部のところですね、この耳の下からスーッとこう骨沿いなんですけども、そういったところがこう筋肉の付着部位なんですね。で特に首こりとか肩こりとかにすごく関係してくる筋肉がこういうところからついてて、鎖骨までついてるみたいな、その付着部分をねこう優しくこう撫でたりとか、圧を加えるっていう形なんですけども、まあ誰もがポイントだけ押さえればね誰でもできるよっていうような感じなんですけどね。はい、で皆さんほらよく小さい時にお腹が痛い時に手でこうさすりますよね。小さい時に限らずやってます私も。最近あんまりねお腹痛いことないんですけど もうめっちゃこう神様にこう祈るレベルの下痢の時ってありますよね。もうお腹痛くどうしようってトイレで神様とか言ってる、ああいう時ってすごくお腹さすったりしますよね。はい、でねあとは不安とか緊張を感じる時にやっぱり手で頬に触れてこう気持ちを落ち着かせるとか、これってやっぱり経験あるじゃないですか。何気なく体のどこかに手を当ててこう自分自身を癒してるっていうところですよね。いっぱいあると思いますね。でこの手を当てるっていう行為、これね手当てをするっていうんですけども、まあ、一般的に昔から怪我した時とか病を治したりする場合に手当てしましょうよとかっていうふうに使われてきた言葉なんですけども、まあ、その他にもねこう落ち込んでいる人にちょっと背中に手を当ててね触れてね慰めたりとかね、そういう時もね使うじゃないですか。で癒すっていう時ですね。でゆっくりと本当に優しく呼吸を合わせながら、まあ触れ合うということで、これ幸せホルモンって呼ばれているオキシトシンっていうのがねすごく出るんですね。はい、で多分聞いたことあると思う方もいらっしゃる。何回か私配信で言ったかな、幸せホルモンオキシトシンってあるよっていうのが。はい、このねオキシトシンというホルモンは、頭のね脳の 視床下部っていう部分で分泌されるホルモンなんですね。で、愛情ホルモンって呼ばれたりとか、癒しホルモンって呼ばれたりとか、まあいろんな別名があるんですけども、そうなんですよ。このオキシトシンっていうホルモンは、まあ人とか動物ね、ペットとかね、愛情を感じた時にこう分泌される、出る、で癒しや幸福感をもたらしてくれるって言われてます。はい。でね、オキシトシンが出るとどんな効果があるのっていうのが、まあ幸福感をもたらす、そして安心感から、まあ愛情とか信頼を強めるよっていうこともあり、でね、ストレスを緩和するんですね、やっぱり、うん、精神の安定っていうのがねあって、ストレスを緩和したり、あとは痛みを和らげるっていう効果も、まあ、あるそうですね。でここちょっと意外だったのが、記憶力の向上にも役立つんだそうです。すごいねこれね。で、脈拍とか血圧も安定させるよ、これ多分自律神経のに関係してくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、こう肌に心地よい刺激をね受けることで、オキシトシンがいっぱい出てくるんですね。でね、これあのうち3匹猫がいたんですけども、一番最後のすごい長寿の猫ちゃんが19歳で、やっぱり2年ぐらい前に亡くなったんですよ。でね、猫に触ると癒されて幸せって思ってたっていうのは、きっといっぱいオキシトシンが出てたんですね、これね。もうね、匂い嗅いで、ああいい匂いっていうのがね、ただ細菌がね、細菌はちょっとないので寂しいんですけども、まあ、なんとか2週間に1遍ぐらいに娘がね、猫2匹連れてやってくるんです、うちに一泊して、その時に思う存分匂いを嗅ぎまくり、そう嫌がられるぐらいちょっとね構っちゃうんですけどね。はい。しかしこの触れ合いとか手当てっていう癒しの場が今ね失われつつあるって言われてます。そうだよね、コロナ禍もあって、あんまりこう近くに寄ってこう触れ合いとかっていうのがなくなってくるのもあるし、あとやっぱりこうコミュニケーションが取れなくなってきている、まあ、子供であったり、まあね、夫婦間もそうなんでしょうけども、なんか触られるのは嫌だわとかっていう人もいるかもしれないし、いや、 やっぱり触ってあげたいのはやっぱりいいなと思った人とかね安心できる人とか、やっぱりそういうのもあるじゃないですか。この人に二度と触られたくない、ないからいいわよっていうのもね結構聞くのでね、まあそれを無理にねコミュニケーションを取るために触れ合ってっていうのもなんなのでね、はいはい、そこは何とも言えませんけど、はい、私自身あの太鼓式マッサージのセラピストとしても、まあ活動はしてるんですけども、別にあのお店を持ってるわけでも雇われてセラピストでもありません。はい。パーソナルでこのピラティスとかのレッスンをした時に、もうその方に合わせた、最後にねほぐしとかその方に合わせたこう施術をしてるっていう風に、活動してます。でまたその太鼓式マッサージセラピスト受講した時の先輩、はい、ここでもあのカズさんという DJ のカズさんってあのいるんですけども、カズさんと一緒に作り上げたプログラムがあるんですね。これがね、お家でできる手当て、赤ちゃんから大人までね誰にでもそのケアができるよっていう風にそのね講座を作ったんですよ。はい。でね、あの太鼓式マッサージとかベビーマッサージをベースにね作られていて、触れ合うことからほぐしやストレッチまでのプログラムになってます。で、あのいや別に肩こりぐらい自分でやっていけられるから大丈夫よとか、やっぱりそういう方も多いんですけども、あの身を見よう見まねでのね、やっぱり素人のマッサージって結構危険なことがねあるんですね、これね。で、ある程度のやっぱり最低限度のね体の知識とこの安全性っていうのを確保しないとやっぱり怖いっていうことがあります。で、特に頭とか首周りは特になんですね。で、闇雲にね揉んだりなんかするとやっぱりね脳血管の乖離とかね起こしちゃう場合があって、実際私あの頸椎の動脈乖離を一回やってんですね。で、これ、ね、考えたら やっぱりね、その前にちょっと頸椎を極めるみたいな、そんなようなね講座に出て、結構揉まれたことがあって、その後からちょっと調子悪くなっちゃったので、いやそれも原因だし、これダンスのクラスで頭ガンガン動かしてたのも原因っていうのもいろいろ考えられたんですけども、ね、やっぱりくも膜下出血につながるっていうので、やっぱりそれ以来ものすごく首のマッサージだけは絶対しないように、揉んだりはしないです。はい、だからパーマ屋さんとか美容院に行っても首だけは触らないでみたいな、はい、そのぐらいやっぱりこうなんかすごくね警戒してる感じですね。でまたこの講座はですね、セラピスト養成じゃないんですよ、うん、だから難しい手技とか解剖学、あんまり難しいことは覚える必要がないんだけども、必要最低限、うん、本当に必要最低限、安全を確保できるようなね、そんな形でこう展開をしていてます。はい、いやでもね、やってみて、もしやってみてね、すごく興味が湧いて、私セラピストとしてちょっと第二の人生を歩もうかしらなんて思う方もね、たまにいるんですね。でそういった方にも道は用意してあります。リラリラっていうね太鼓式マッサージのサロンがあって、提携してるんですね。で近いところでは上野の丸井とか東京八重洲とか神田にあるんですけども、そこのオーナーがね日本大会チャンピオンなんですよ、林さんっていう太鼓式マッサージのねセラピスト、そちらと提携してるので、セラピストになるんだったらその道もあるよっていう風にね、ちょっと宣伝になっちゃうんだけどねはい、そんな感じでね、入門講座、いきなり講座ってやっぱり敷居が高いんで、体験してみようよっていうのが結構最近ねやる形で、考えております。で、だいたい3時間の講座になってます。でその中にねテキスト代、修了証っていうのが込みで、1万1000円で提供してます。で最近の開催地やっぱりねちょっと埼玉市の大宮区内なんですけども、まあ人数的に集まって要望があれば場所借りて、まあ、近くで開催することも、まあ、お伺いすることも可能ですので、もしご興味のある方はぜひぜひ、おっしゃっていただけたら、はい、いいかなと思います。人の手ってねすごいあったかいですよね、やっぱり、うん、自分手が冷たい方なんですよ。なんか手足こんなに運動してるのに手足がいつも冷たくてですね、血流が戻っていかないような、なんかそんながずっとそういう感じだったんですけども、やっぱりこうマッサージをしたりするとものすごくあったかくなるんですね。で、いや先生の手すっごいあったかくてものすごく気持ちよかったって言ってくれることが結構多いので、いや私手冷たいと思ってたけど あったかいんだっていうのをちょっと気づかされるというかね、はいはい、そんな感じなんですよ。なので自分も整う、やって触れ合うことで自分も整うし相手も癒されるし、まあ本当に相互効果がねあるっていう形ですので、ぜひぜひ体験だけでもいいのでね、太鼓式マッサージなんて受けたことないよって人ね、怖いことないですから、はい、ぜひぜひねメールくださいね。はい、では CM どうぞ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあそれでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。先ほど言ってたね、触れ合うということなんですけども、シンプルでありながらこう相手も自分も整うっていうことでね、子育て中、まあ、子育て中とか、あとは、お子さんのいる方、スポーツとか習い事してるよって言ってすごい疲れて帰ってくるとか、足がだるいとか、そういった時とかね、あとはお孫さんがいる いるよっていう方ですね。そういう方に、いやちょっとじゃあちょっと簡単にほぐしてあげるからねっていうことでやってあげたりとかね、そういうのにもできると思うし、あとはね、看病の方とか、ご両親の介護に携わっているっていう方などもね、あの体の不調や不安を訴えている方とか、すごく効果的ですので、ぜひぜひあのやっていけいただければなって思ってます。はい、そんな魔法の手を持つね、ご家族のためのセラピストっていう風にね、今位置づけてるんですけどもね、そんな活動を、ちょっとやっていこうかなって思ってます。はい、さあ今日はね、触れ合うことの大切さとか効果などお話しさせていただきました。あの何か少しでもね、あなたの気づきにつながるようなことになれば、とっても嬉しく思います。何でも構いませんのでね、あのぜひぜひ、このメールですね、お便りメールとかで、いただけたら私もとっても嬉しいです。はい、それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよう。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。